トクトクトークの時間がやってまいりました。西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話伺ってまいりましょう。今月もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。3月になりましたね。
なりましたね。
春らしくやってきてというか、はい、いろんな仕事なんかは年度末で忙しくなったりしますけれどもね、3月というとやはりこう春が身近にっていう、ちょっと前まで本当に色こうないという場所が寒い冬の季節であったものが春の季節を迎え、そしてこれから、新緑若葉というふうにこうしていく ね、命はと言いましょうか、大自然はそのように循環をしています。私たち人間もそういう循環の中で生きているんですけども、ちょっと私事で申し訳ないですが、実は言うと私の誕生日が3月の10日なんですよ。で、3月の10日に毎年誕生祝いをした、その翌日にはもちろん3月10日頃からもう報道はされてますけども、その翌日の11日になるともう必ずあの東北大震災の記録と言いましょうか、思い出と言いましょうか、そういうのが報道されていく。だから3月10日に誕生日、この年になったらね、誕生日もね、祝っていいのかちょっと複雑な心境になってきますけどね。
いやお祝いしましょう。
そうですか。また年取ったというね、70も越してもありますとやっぱり、ふと考えるような誕生日になるんですけどもね、そしてその、翌日にそれが流れてくる。またこれも私事なんですけど、実はこの同じ日に私の肉親が亡くなっていまして、ちょうど震災の時に東北大震災の時に亡くなったんですけども、その3月のその日に亡くなったんですけどもね、だから13回忌をするわけなんですよ。だから普通東北大震災に対しても、またあの報道が流れてるなっていうことで流れていくんですけど、でちょうど13回忌ということで一つの節目的になりますから、やはりその肉親が亡くなって13回忌、そしてまた東北大震災の方々が亡くなって13回忌、年月としては12年ですけどね、こういう年期というのは回帰という言い方でしますからね、だから1回目の供養がなくなった時が1回目だから、その時を1回とカウントしますからね、だから、13回帰という、そういうのになるんですけどもね、そうだなーっていうような思いで、いろんな報道といいましょうか、見ておりました。またネットなんかにおいてもその時の感情を文章にしている方もあったりしてね、でその中で目についたのがね、私の母の遺骨がまだ戻ってないんです。どこに行ったのか全然手がかりもないんですって。私は一体どこに向かって祈ったらいいんでしょうという嗅ぎ方をしてた方があったのです。その気持ちはよくわかりますけども、一般の方的にはやはりそのような見方になるのかなって。遺骨が帰ってきてお帰りとか言い方したりしてますけど、あれはあくまでも遺骨であって、そこに魂とかあるわけがないんですよということです。これはだいぶ前もこのエコのことで遺骨とかで言いましたけど、これは私の母方の叔父なんですけども、太平洋戦争でもう早くにもう戦死しまして、その叔父の遺体はハワイ沖の潜水艦の中で今残っています。ですからどうでしょう、よく陸軍の方なんかはね、東南アジアとか硫黄島とか行って遺骨収集して、で遺骨を抱いて帰ってきたら、お帰りなさいとかってやってるんですよ。その気持ちわからんでもないけども、でも遺骨を拾える陸軍の方はいいですよね。だけど今例えば戦艦ヤマトでもそうでしょうけど、あのヤマトの艦艇といいましょうか、その艦の中にはまだ多くの遺骨が残っているはずです。その方々どないしますの、遺骨帰ってこれないですよ。中には言い方を変えて、いや あの山とかもう墓標なんだよとかね、うん、そういうふうな言い方をする方もあったりしますけど、それは一つのこゆつけ的な言い方であって、私からすると遺骨はあくまでも遺骨、あなたの母の命は骨にあるのではありません。次元を離れた霊界というところ、そこでちゃんとお住まいになっていらっしゃるんですよって。だからその気持ちは分かりますけれども、母のことを思うのであるならば、あなたが今この場で、その場で母に対して意識を向けて、お母さんっていうふうに語りかけたら必ず通じる、そのような思いで供養というものをしていただきたいなと思います。肉体が全てではないのです。で、この肉体が全てではないということに対して、お釈迦様の悟りっていうのがあるんですけど、お釈迦様の悟り、その悟りとは何かって、人間の最大の苦しみというものは、年老いて病気になってやがて死んでいくという、この生老病死という苦しみ、これを四苦、四つの苦しみと書くわけですけれども、まあ、それに派生した苦しみ、あと四つ足して四苦八苦という言い方をしたりしますけれども、そういう根本的な苦しみ、それから解脱したいがためにお釈迦様は修行して悟りを求められたわけですけど、で、そして悟った時に、あ、人間というものは永遠の命だったんだって、この肉体に乗る前にまず肉体に宿ろうとする意識があったんだって、そしてその意識が、では今世自分の修行のために過去生きてきたその中で作り上げたカルマを修正するために、もう一度この肉体に宿って地上で修行していこうという意識ができて、そしてその意識が母体に入って、そして母体の中で一つの形というものを作り上げていく。まず最初に肉体という細胞分裂が始まって、そして一つの赤ちゃん、人間の基本的な感じがこうできてくる。そして今度はその、肉体というものができたら、それが今成長しかけて、そして今度はしっかりとした目や耳や鼻や舌や、そしてこの五体というもの、そういうものが形成されてくる。そしてそれに対する感覚というものができてくる。それがお腹の中の姿なんだよな、とお釈迦様は悟られたわけです。で、このお腹の中の状態、お釈迦様はこれ想像したんではなくて、イメージとして、ただこうなんだろうなっていうふうに想像したのではなくて、具体的にそれをちゃんと見ておられた。まあ、お釈迦様は全てを見通す力があるわけですから、まあ霊視と言ってもいいでしょうけど、女性のお腹の中で赤ちゃんができていく姿、その赤ちゃんに意識が入ってくる姿、そういうものをしっかりと目の当たりにご覧になられてた。それがお釈迦さんなんですよね。別に超音波検査したわけでもない、 MRI で見たわけでもない、なのにお腹の中のことがお釈迦様は見抜かれていた。そしておぎゃって生まれて、この世の空気を吸った途端に過去の記憶は消えてしまって、そして今度この世的ないろんな、まず生まれたすぐだったら、まあ何も自我でもないんだけども、だんだんね、途中で自我というものが形成されていって、自我というものが形成された時において、自分と他人というそういうふうな関係もできてきかけて、その中でいろんな欲望とか、ものがいろいろ体にこう意識にいっぱいひっついてきて、そしてそういう人生を送って、でまた年取って病気になって死んでいって、でまたあの世へ帰って、でまた、あ、せっかく生まれたけど、あ、またカルマを作ってしまったな、また修正さないかんな、というふうな、そのような、意識が現れてきて、さあ肉体に乗るぞと言って乗ってきてるのが人間なんだ、そういうことをお釈迦さんが悟られたんですね。その悟りを得たお釈迦様にとっては、永遠の命を悟ったがために、 生老病死から下脱されたとなっているんです。だから仏教徒としてお釈迦様の教えを本当に信仰するならば、魂は永遠なんだ、本当に人間というものは肉体はなくなっても死なないんだ、そういう思いをしっかりと持っていただきたいなと思います。そういう意味において、こういう、まあ、関西では阪神大震災がありましたけど、東北大震災とかあのような状況というものは、人間に対して生老病死というその現実、それを考える大きな機会、それを与えられていると思います。その時にお釈迦様の真理を知っている人と知っていない人と心のダメージは大きく違ってくるでしょう。真理は人を救う、己を救うという言葉がありますけども、真理を知らないがために悲しみの中にいつまでも浸ってしまって、そしてそれを引きずっていってしまう。先ほど言ったように、亡くなった母のことを思っているんだけども、一体どこに向かって祈ったらいいんだろうかと、そのような言い方になってしまう。気持ちはわかるけれども真理を知らない、無知なるがゆえの言葉というふうに私は映りました。この3月11日ということ、まあね、毎年訪れてくるわけですけども、今年は特に13回忌という一つの区切りの年だったので、ね、ちょっと時私が感じたことを前半話させていただいて、で3月はお彼岸という月ですよね。それを踏まえて、その供養ということに関して、後半でお話をしたいと思います。
ありがとうございました。ではここで一曲聴いていきましょう。トクトクトークの時間、西国霊場火山院山本光陽ご住職の後半のお話、よろしくお願いいたします。
は
い、
命は永遠ということを話しいたしました。はいはい、これを本当に心の底から受け入れているか受け入れていないかでね、本当にこう肉親を亡くした時のダメージが違います。そうです、私もいずれ、私が先に行くか妻が先に行くか、ひょっとしたら子供が先に行くかもしれない。その時にはやはり悲しみというものは私の心に満ち満ちるでしょう。
そうですね、寂しさとね、
寂しさと悲しさ満ち満ちるでしょう。はい、でもその悲しさも、その真理を知った上で、その場に出会ったら、やはり落ち込みと言いましょうかね、それもまた違う。やっぱり妻は、子は、先旅立ったものは私とそばにいつでも意識的にコンタクトできているのだ、それを信じている、心の中で生きているというような、そういう思い出として生きているという意味ではなくて、いつでもコンタクトは取れるのだ、意識を送ればつながるんだ、いつでもこの場に置いてもつながっておれるんだって。だから、子供よ、妻よ、見といてよ、母よ、見といてよとかね、そういうふうな本当の言い方ができるのがありがたいなと思ったりします。まあ、これは私自身もそういうのは霊的な体験もあり、一番大きなインパクトを与えたのは、あのエベン・アレクザンダーの前話した天国の証明という本ですけどね、皆さんあれを読んでいただきたいと思います。で、多くの方は、というか一部の方かな、もう霊とか魂とか言っただけでオカルトとみたいな言葉を使ったりしてね、もうなんか変な方向に行ったかっていうような感じに行ったりする方があるんですけど、まあ私とこの家庭からすれば、まあ内輪のことを喋っててなんですけども、母が94ですから、まあ順当に行けばまず母が次旅立っていくと思うんです。まあそうあってほしいなと思う。でも一瞬先の命わからないですから、だからお釈迦さんが言ってるんですよね、この世で生きにくいとか、人間関係で苦しんでるねとか、私のこの会社でどうしたらいいのかとか言って、まあそんなことあんたらはいろいろ考えてるけど、あんたらいつ死ぬか分からへんねんで。人間というのは等しく死というものが待ってるんやから、それに対しての心の準備ができてますかって。いつ死んでもいいという、それは投げやり的な意味合いで言うんではなくて、今死んでも大丈夫というような生き方をしっかり毎日していきましょうねって。そういう中でお釈迦様は悟りを得られていったわけです。で、まあ母が94って言いましたけども、母から遺言的なことづけがあるんですね。
はい、
母が曰く、まあいずれ遺影を掲げるでしょうけど、この年取った もうシワシワのこの髪の毛も薄うなってしもた、こんな写真描けんといてなって言われて、で、私の写真描けるんだったら、うん、ある程度、まあ、現役で動いてた時ね、あんまり若かったね、ちょっと40代の写真ではね、ちょっとね
皆さんがお分かりにならないかもしれないのでね、
そうそうそう、なんでね、まあ、70代後半、中頃ですか、中頃の写真を用意してんけど、これでいいかって言ったら、うん、まあ、ただそれでいいわという言い方で、
いいですね、事前にね、納得をしてちゃんとお選びになられるの。
そうですね、あんまり母も写真写りに大嫌いなんですよ。
お写真が苦手でいらっしゃる。
うん、写真がね、嫌でね、なんかなんで私って写真写り悪いんやろとか言ったりして感じたりしてね、この写真写りに関しては、この前、チコちゃんに叱られるというテレビで言ってましたね。は
い、あ、いや、私ちょっと聞いてない
ん
ですけど。
普通自分の顔というのは、鏡で見た自分の顔を見るでしょ。
そうそうそうそうそう。はい。
ね、鏡で自分やと思ってるでしょ。
逆ですね。
ところが、写真に写った顔は、その逆になるんですよ。ね、
本当だ。
だから日頃見慣れてる顔と違う顔になるんです。
左右逆ですね。
そう。で、人間の顔というのは、左右みんなめちゃくちゃ違うから。
ですよね。はい。
だからみんな、自分の顔の違和感、うん、それを持つんやって。なるほどなってことも、ことでね、聞いたんだ。だから皆さん、一番嫌いなのが、免許証の写真、あれ大嫌いな方多いに違いますかとか言って、
ね、
出してましたけど、ちょっと余談になっちゃいましたけど、そうして、その母が言ったんですよ。いつもお葬式したらね、その後、こう、最後のお別れと言って、
はい、
みんなが花入れに来るやん、
はい。
で、その時な、みんな、顔に、近づけてな、
はい、
で奥さんとかの格好で顔をこう近づけて覗き込むやんって言って、うん、あれ嫌いやねんって、うん、確かに私のその亡骸にはお化粧もされてそれなりの格好してと思うけども、もう年取って死んでいくもう老いぼれの顔とかね、そんな顔を覗き込まれて、だいたいあんたどない生きとる時にな、あの距離で顔を覗き込まれてみ、あんた腹立たへんか言うて、大体あのおかんに顔近づけるとき言ったらめちゃくちゃ近づけますやん。
うん、そうですね。
ね、中にはね、どうのこうのとかでほっぺたまで触ってる人もあったりするし、
うん、
その気持ちはわかるけれども、あれだけやめてほしいねんって言ってます。だから私のは母の意思を継いで、お葬式終わったら、最後お食を皆さん終わりますと、うん、お坊さんたちが引き上げたら、喪主挨拶っていうのがあります、
はい、
そこでそれ言おうと思ってますね、
うん、
本日は母の葬儀に参列ありがとうございました。ただ母から一つことづけてありましてね、最後のお別れは肉親だけでしてほしいねんって、
うん
うん、私のこの年取った髪の毛も薄くなってしまったね、それはまあ、お金に入っとる母にアデランスがかけてるかどうかは知りませんけどね。もう髪薄くなってしまってますってしてますから。その顔を覗き込まれてね、何が嬉しいって。母曰く、お葬式には必ず遺影が掲げてあります。ですから、皆さん今ご覧になっているこの遺影をご覧になってください。母の、その肉体には母はいません。あくまでも母が、90何年か、もちろん100まで越すかもしれないけども、この地上界で修行のために操っていた乗り物でしか過ぎないのです。だから、母を本当に偲むのであるならば、この遺影を見て、その遺影を通して、お寺の奥さんと、あの時あんな話をしたな、あんなお世話になったな、こんないいことをしたな、とか、また檀家の方とかでしたら一緒に四国88カ所回ったりもしたなとかね、いろんな思い出があると思います。その思い出をこの場で静かに振り返りながら、母に対してありがとうとか言っていただいたら 本当に幸いです、奥様安らかにとかね、そのような思いをしていただいて、でもうお花入れたりするのはもう本当にもう肉親だけにしますから、一般の方々は、外に出ていただくなりとか、またそういうしのこうこの場に座っておいていただいても結構ですけど、出棺まで、その母とのありしのことを思っていただくって、そういうような姿でお願いしまして、このように挨拶しようかと思ってます、ね、なんか今頃も母のお葬式の当例の準備をしてしまってるというなんか面白いこと喋ってますけど、ラジオで。そうです。でお坊さん、ね、が言ってた、うちとこの、母のお葬式に来てもらったら、こういうことするからな、とかね。そしたら、あるお坊さんが、だけども、みんなやっぱり顔見たい人がいたりしてるやんって。いや肉体の髪でも、なんか見なくても、家があるから、家で母を忍んでいただいたら、それで十分やからって。ということで言うとかで、だけども、やっぱりどんなかこう見たいかな、とか言って。そんなもんで、その次出たことがびっくりしたのが、そんなんとはお母さん死んだ後やな。こっちが覗き込もうと話しようと、なお母さん分からへんやんかって。そんな言い方した人がありました。死んでしもたら何も分からへん。何も分からへん人にお経をあげてんの？何も分からへん人に引導渡してんの？と言いたくなりますよね。もう形的に捉えたらそうなってしまうんですね。本当の意味のお葬式とは何かっていうのが、それが分かって。まあ私の場合、お葬式なんかにおいても、ちょっとまあ、お通夜とかにおいても、ちょっと他のお寺さんとはちょっとまあ、やり方がちょっと違う的な感じの、方に言われてるかもしれませんけど、本当の意味のそういう忍ぶとかね、本当にそこに母がいてるという、そういうようなイメージで、肉体に対して語りかけないですからね。あたかも今お葬式のこの場において母見てますかとか、また仕事でいた場合だったら、誰さん、今この場で見てますかって、あなたの肉体は私たちの、あなたの体は私たちの肉体の目には映りません、しかし私たちを現実にご覧になっていることを私は知っています、エネルギー体、意識体としておられることを知っています。だから、してくださいということで、そういうような意味合いで、人々に話しし、お通夜とかもやっています。だからそこで、今回の震災の時もそうですけど、先ほどのお母さんのこともそうですけども、本当に思えば通じる。念を送っている人が通じる。そして先祖に対しての感謝というのは、それが全てであって、供養という文字が、ちょっと誤解を招きます。供養という字を漢字で書いたら、備えて養うと書きます。この地上界で生きている人間、いつか死んで旅立っていく人間が、あちらに帰られたご先祖様を養うことはありません。お供え物をして食べていただいて、お彼岸だったらおはぎ作って、ね、お供えして食べてくださいって。いつまで経ってもおはぎ減りますか？
お下がりをいつもいただいてます。
ね。減らないでしょ、はい、意識、そう、感謝のエネルギーを送るのが供養であって。だから、前回話した親孝行でもそうやった、教養とかいう言葉でね、親を養わなきゃならないとかなったりしますけど、そういう中で、養うという感じが、非常にちょっとなんか誤解を招いているような気がします。だからそれで、前回、親に対しては、親孝行という、そういう感覚でアプローチするんではなくて、親を愛してますから、愛するがゆえにこうするのだと。親には愛を、ね、親が子を愛するように、子も親を愛する。お互い愛のキャッチボールで行くように、先祖供養においても一緒。先祖様に対する愛の思い、感謝の思い。だから先祖供養というのは、感謝で始まり、感謝でも、一にもなくても全て、何せも感謝。それが先祖供養の全てである。何かお供え物するとかというのは、その感謝を形に表したのであって、お供え物がなくても、何もなくても、今あなたが仕事場であろうと、運転中であろうと、その時亡き人のことを思い、それに対して感謝の思いを送れば、それが通じるんだよということをしっかりと信じて、しっかりとその真理を掴んで、 先祖供養というものに当たっていただきたいなと思います。そういう思いがあれば、前半の時に言った母を供養するのに一体何に向かって拝んだらええんやろなんて、そういうのは寂しい、そんな辛い、そのような言い方はもう卒業しましょう。いつどこでも意識を向ければつながるんだって、そういう思いで亡き人のことを思っていただきたいなと思います。そして思ってるあんたもいつかは死ぬんやから、そしてその世界行くわけやから、ね、いつかまたそこでお出会いしましょうって、そういうふうな思いで先祖供養に与えていただければということで、今年13回忌を迎えた東北大震災、ちょうどその時に死んだ肉親の13回忌のことと合わせて、今年はちょっとこう感傷的ではないですけどもね、思いがあったので、その話を持ってこさせていただきました。
ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。お話しいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。この放送、明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送、スマホパソコンでお聞きいただけます。